まずはですね、うん、高知のダニー・ヤングさんでございます。
来ましたね、
はい、あの東京出張に行かれてまして、はいね、
オリンピックの仕事
で行きましたね、はいはい、8月11日にいただいたお便りでございます。
あ、そうですか、はい、
本日約1ヶ月半ぶりに高知に帰ってきました。ダニー・ヤングです。
長いですね。
長かったですね。
まさかほんまにね、1週間のような感じがしますけど、
やっぱり1ヶ月半ですよ。
これ大きいことやったですね。ご苦労さんでございました、ま
あ、お子さんもさぞかし寂しい思いされたと思います。
あのまた電車乗り間違えたりせんかいの思って心配ですよ ね、まあ、奥様いてくれはるからね、大丈夫だと思いますが、
前回の山陽道ボラボラは、はい、徳山周辺でしたが、
はい、
10年くらい前に新幹線で当時福岡に住んでいた兄を訪ねた際、車窓から見える徳山の石油コンビナートの夜景が綺麗だったことを思い出しました。
あ、もうあこはね、もう本当すごいとこですよ。
まさに今週歩いたあたりもね、
はい、
そんな話
に近づいております
してましたよね、
はいはい
はい、冒頭でも述べた通り高知に帰ってきました。
おめでとう言ったんですけど、
いや、ほんま、ご苦労さんでございました。いや、ほんまおめでとうですよ、はいはいはい、もう無事帰ってこれたんでね、
お仕事やったんでね、はい、よかったですよね、はい、
行く前は梅雨だったのですが、帰る頃には秋雨前線がかかり、
はい、
秋の風が吹いております。
そうでしたね、うん、はい、
帰りは芯がついてない東名と、
はい、
名神を通りました。
なるほど、そうですか、はいはい、
うん、静岡のこれ湯日って読むんかな、
湯日ですね、
湯日かな、
はいはいはい、
湯日 PA パーキングエリアで、
はい、
海と富士山を見て、
あ、
小牧で、
はい、
伊吹山が見えると西に帰ってきたな、
なるほど、
と感じられました。
伊吹はね、やっぱりそうですね、
そうですね、
いよいよ、まあ、滋賀県入るということですね、うんうん、岐阜県の境ですから、
は
い、
そうですね、
うん、
日本トップの都会から、
はい、
日本トップクラスの田舎に帰ってきましたが、
はいはいはいはい、
まだ実感が湧きません。
なるほど、そういう
言い方、まあ、1ヶ月半ですからね。
でしょうね。
しかもこのお便り多分もう帰ってこられた直後に僕らに出してくれてるんで、
ね、わかります、ま
あ、なんかリアルな感じが分かります ね、
まあ人の数とかはね、
いやもう全然、
ね、これ、まあ、
いやもう高知はええですわ、ほんまに。
いいです
もうほんまに、うん、まあ別に東京が悪いとは言わないですけど、やっぱりね、
う
ん、高知の方が絶対人の住むにはいいと思います。
まあ、もうまさにそのとどっち選ぶ言うたら間違いなく
100% 高知ですね。、はい、ごめんなさい、東京の方も申し訳ないですけど、
そうそう、まあね、はい、東京頑張ってくださいよ、
はいはい、何やねんそれ。
いやいや、やっぱり本当ようやってありますよ、東京の人、
うん、不思議な感じですと、
はい、
また東京港、
うん、
港、いや港というか行くっていうですね、
あ、東京港、
まあ、東京の、はいはい、まあ、その出張総括のメールを送信させてもらいます。
あ、楽しみですね、聞きたいです。
なお高知には帰ってきましたが、PCR 検査の結果が出るまでは、
うん、
ビジネスホテルで隔離となっております。
そういう
国内ですけど、
は
あ、まあまあ小さなお子さんいらっしゃるということ、
まあまあ、
もしくは、
まあそうですね、
やっぱりあの、まあ、なんだかんだ田舎ですから、やっぱりあれにかかるとね、まあ、それなりの、
うん、
あの仕打ちがあるというか、まあまあね、あってはならないことなんですけど、
ね、
あると思います多分ね、
まあ、それもあれ、あれはもう決まってるのかも分かりませ
んね、あ、まあ、会社でね、
うん、なんかどうか分かりません、その詳しいことはいいんですけども、多分そういうようなもう内規があって、 それに従っておられるんでしょうね、
はい、
ご苦労さんです。
まあ、ということはもう実質2ヶ月ぐらいの出張に、は
い、まあ、そういうこと
に、まあ、なるんかもしれないですね、
ざっと言えばね、
はい、
あ、そうですか、
またそちらの結果報告もさせていただきます。
体験ですから ね、
そうですね、
聞きたいですね。
ちょうどこれ11日にいただいたんで、今収録してるのが25日やから、
はいはいはいはい、
だいたい今ぐらいちゃいます、
もうね、
まあ、もし仮に、何週間で書いてました、
1週間違いました か、 違いましたか、
あ、 PCR 検査の結果が出るまでなんで、
まあ、
PCR 検査出るの早いんで、
はい、
まあ、もう多分結果は出てると思います、はい、
まあ、この家帰られたでしょ
うね。そうですね、
あ、 そうです、
それでは、
はい、
ということでございます。
ありがとうございます。皆さんいろんな格好ででね、コロナの影響があるんですね。
そうですね、
はい、
高知のダニー・ヤングさんでございました。
あの、詳しくまたいろいろ聞かせてください、
は
い、
またお兄さんもお願いします。
そうですね、まあ、はい、家族ラジオですね、こういう話が一番の話題ですよね、
はいはい、次はですね、
はい、
あ、酒井さん、
酒井さん、ありがとうございます。酒井さん、いつもありがとうございます、
はい、酒井和夫ですということで、
酒井和夫さん、ありがとう、はい、
2週間に一度の放送になってからも、
はい、
より楽しく聞かせていただいています。
すいません、こちらの事情でね、悪いです、我慢してください、
はいはい、ところで前回の放送で藤田由香さんのお話を伺い、その大変なご様子に心が痛みました。
ほんまですよ、うんうん、
司会のお仕事がなくなり、
はい、
生活の糧を失われて本当に大変だと思います、
はいはい、
が めげずに例の明るさで頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
そんな中にあって、これ甥っ子さんって言うのかな。
そうですね、甥っ子さんですね、は
い、パラリンピックに出場されるとのこと、
はい、
本当に良かったですね。
あの藤田道信さんです、
はい、
ご声援お願いいたします。
もしあのオープニングでもちょっと紹介させていただきました、
はいはいはい、
心からお祝い申し上げます。
そうです、本当にね、一回上げてやってはったからね、うん、僕はこれだけは本当オリンピックってそないと思ったんですけども、
ね、
この話題があってから
藤田さんだけは応援しようかなと。
これはもうね、
思いましたね。
といたりかなという感じがしてますね、はいはい。
まあ、もう長い年月ですからね、ね、うん、ほんまにね、
障害になられてからです ね、
そうですね、10
年間も、もともとフェンシングの選手やったんですけどね、
あ、
まあ、そういう水泳かなんかの事故でということだったんですよね、はい。
さて、私はコンサートが開催できず、今は YouTube コンサートと CD 制作に力を注いでいます。
偉いですね。
もうコンサートもオンラインになってるということですね。偉
いことになってきました。はいはい、
出来上がりしましたら、出来上がりましたらお知らせしますので、よろしくお願いいたします。
はい、ぜひとも聞きたいです。
最後になりましたが、藤田由香さん、ぜひぜひ頑張ってください。
ありがとう。
酒井和夫さんからでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
本当由香さん、みんなが応援してますよ。
そう、まあ、酒井さんはあの目が不自由な方で、
そうですね、
はい、で、まあ、僕のラジオ聞いてくださってる
そういう
こと
です、ね、
っていう方なんですけど、はいはい、まあ、やっぱりそのパラリンピックもね、
そう、やっぱり一言やね、酒井さん。
そうですね、うん、はい、また酒井さん、お便りお待ちしております。
待っております。
また浜田さんもね、
はい、
浜田美恵子さんもよかった
ら。そうです、浜田さん、いつもありがとうございます、はい、酒井さんの息子さんね。
そうですね、
お勤めのカメラ返しにちょっと行けてませんけど、また時間があったら訪ねていきたいなと思っております。
はい、はい、豊中市の田中さんです。
あ、はい、はい、行きましょう。
今週もね、すごい皆さんのためになる内容です。
あ、そうですか、
まあ、皆さんの、ね、メールがそうなんですけど、
はい、
特に田中さんの今週のメールはちょっとこう、まあ、今の世の中を反映した内容になってますん で、
そうですか、
ぜひこちらも聞いてください。
あ、聞かせてもらいましょう、
はいはい、久しぶりにメールを送ります。
はい、ありがとうございます。
このところ腹立たしいことが多くて、メールを書く気にもなれませんでした。
あ、ね、みんな怒ってますよ。
僕らのリスナーさんでもね、あの方来てないなっていう方もいますしね。
そうそうそう、
まあ、やっぱり今しんどい時期ですよね。
なるほど、はい。
腹立たしいことの中でも比較的軽いことを書かせていただきます。
まあ、それがいいかも分かりませんね、
はいはい、皆さんに私と同じ被害に遭ってほしくないので、注意喚起の意味も込めて書きます。
被害ってちょっと、
はい、はい、私は iPhone を使っています、
はい、
スマートフォンですね、
はいはい、
iPhone を使っています。
はい、
数ヶ月前のことだったと思うのですが、何かの本人認証をするために多機能 QR コードリーダー for iPhone というアプリを一度だけ使いました、
はい、
このアプリのダウンロードは無料で、その後は一度も使っていないので気にも留めていませんでした、
はい、
しかし知らぬ間に課金されていて、お金が引き落とされていたのでした。
え、
1回しか使ってないのに。で、調べてみて分かったのですが、アプリのダウンロードは無料ですが、数日後に勝手に有料プランになってしまうという仕組みになっているのです。
うわ、
しかも有料プランのことは英語で書かれていて、普通の人には分からないようになっていて、私と同じ被害に遭った人が多くいるようです。
うわ、
iPhone のアプリは Apple が認証しているので危ないアプリはないと思い込んでいましたが、認識が甘かったです。
へえ。
世界中で多くの被害者が出ているのに、今でも APP ストア、これ Apple のアプリが置いてるとこで、うん、まあ、文雄君も知ってると思うんですけど、APP ストアでダウンロードできるようになっています。 Apple も信用できないということですね。
ありゃ、
限りなく詐欺に近いアプリですが、おそらく違法ではないということなんでしょうね。
はい、
続きます、
はい、
私はアップルにクレジットカードを登録していなくて、アップルへの支払いはコンビニで APP ストア&iTunes ギフトカードを買ってきて、時々チャージをするという形で支払っていました。まあ、ピタパみたいなもんですよね。
ああ、
ピタパとかみたいな、チャージした分だけが、
ああ、なるほど、
まあ、引き落とされるっていうことですよね。それで知らぬ間に残高がゼロになっていて、被害に遭っていることに気づいたのでした。
ああ、へえ。
まあ、けど 考え方によっては良かったですよね。そのクレジットカードやったら、うん、そのゼロになってんの気づかずに、
う
ん、ずっとそのままいて、
うん、そうやね、
うん、あのこういうカードの課金、あのチャージタイプやと、うん、チャージした分しか被害がないんで、うん、まあ、そういう意味では良、まあ、かったんかなと、
う
ん、まあ、
まあ、怪我の、そう思わんとしゃあない、
ね、そうですね、うんうん、この詐欺アプリはもう詐欺アプリっておっしゃってますからね。
いや、まあ、そうおっしゃる気持ち分かるんですけど、多分そうでしょう。
詐欺ですね、多分ね、うんうんうん、2週間で450円課金されます。
はー、結構高いですね。
高いですね。私はスマホでゲームもやらないし、たまにアップルミュージックにお金を払うぐらいなので、残高をまめにチェックしていなかったのが悪かったのですが、多分数千円の損をしたと思います。
すごいな、
うん、このアプリでたくさんの人が被害に遭っていることが下の URL の記事に、紹介されています。ということで、あ、こんなちょっとこれ見てみ、 どんなことが書いてるのかな、まあ、これね、アップル使ってる方も多分多いと思うんで、うん、あ、なるほどね、iPhone ユーザーを狙う詐欺アプリ、年間2000ドル以上の被害もという、フォーブスジャパンっていうところの記事らしいんですけど、はい、まあ、そんなちょっといろいろ書いてますね。これまた後で、はい、拝見させていただきます。
わかりました。簡単にそのアップルストアポンというわけいかんね。僕も最近似たようなことを、うん、まあ、途中でもやめたんですけどね、
うん、
なんか面白そうなあれがあるなと思って、
うんうん、
ふっと見たら有料とか書いてあったんでね、もうそれ以上進まんと消したつもりですけど、気づけなきませんね。
そうですね、はい、このような悪質なアプリは他にもあるそうなので、皆さんもアプリをダウンロードするときは過去の評価などをよくチェックして、よく考えてからダウンロードしてください、
はいはい、
ということでございます。
そうですか、まさに一言やない、これは。
いや、ほんまにね。あとやっぱりアップルはもうちょっとしっかりせなダメやな。
そりゃそうですね。
こういうのをあの自分らのサイトからダウンロードさせてるってこと自体がね、
そりゃそうです、
まあ、アップルにも落ち度というか歌詞というか多分あると思うんで、
まあ、何分の1かはね。
そうですね、うん、あると思うんで、本当に
しかも英語でしか書いてないとかね。
あ、それはダメで、どう考えても日本で、ね、発売するアプリやったら絶対日本語で、
そんなこと許されません。
それを英語でやっていいっていうならもう横暴でしかないですし ね、
そうですね。
これちょっとほんまにその後気になりますけどね、
はい、
まあ、けど田中さんもその、まあ、ある意味数千円の被害で
例のやり方でやってはったからね。
そうですね、そう、だから僕はできるだけ、まあ、田中さんもそうかもしれないですし、リスナーさんもそうかもしれないんですけど、もうアプリはできるだけ入れないです。
なるほど。
もう入れん方がいいですし、うんうん、まあ、最悪あのパソコンのアプリやったらまだ大丈夫なんですけど、スマホってどうしてもそのクレジットカードとかと紐づいてるんで、あのよりその詐欺アプリが暗躍しやすい場になってるんですよね。まあ、パソコンでもその、ね、あのクレジットカードと紐づけてる人はなるかもしれないですけど、まあ、これからそのキャッシュレス電子化インターネット化の時代にもうどんどん入ってくるんで、こういう事例って多分めちゃくちゃ多くなってくると思うし、逆にその詐欺アプリでその気づかんうちのお金を吸い出すのが目的のアプリもいっぱいあるんですよ、世の中には。まあ、あるみたいですね、田中さんの話聞いてると。だから、まあ、そういうところをやっぱりみんな気をつけて、まあ、この電子化とかインターネット化っていうのが必ずしもユーザーにとって有利なことばっかりじゃないっていうことをね、僕らもインターネットでラジオやってますんで、まあ、そこは気をつけたいなと思います。
そうですね、まあ、あの貴重な経験をね、うん、あの皆さんに公開してもらいまして
ありがとうございます。
また後ほどのこともまた
そうですね、まあ、もしよかったら
ね、はい、あのお願いいたします。
話は変わりますが、
はい、はい、変えましょう。
コロナワクチンを2回接種済ませました。
あ、そうです、よかったよかった、はい、
大阪府の大規模接種会場であるマイドーム大阪で済ませました。
そうやったんですか、はい、
モデルナのワクチンは 75% の人が発熱するということでしたが、うん、私も例に漏れず翌日38度台の熱を出しました。
お、はいはい、
今後モデルナのワクチンを接種される方はできれば2回目の接種翌日は仕事を休みにし、うん、予定も入れない方がいいと思います。
なるほど、そういう体験ですね、これも。貴重な体験ですね。
これあのつぐみさんもこれ売ったんですよ。モデルナやったかどっちか忘れました。いや、モデルナです。
あ、そうやった、
売ったんですよね、うんうん、あのつぐみさんの場合はなんかいわゆるその職域接種っていうその仕事で、まあ、会社で売ったみたいなやつ、
う
ん、まあ、もしかしたら田中さんそうか、まあ、大規模やから多分自分で申し込まれたと思いますけど、あの1回目打った時はね、うん、左腕の方に真っ赤ななんか跡ができて、
内出血みたいな
内出ちょっと痒い感じのやつが直径まあ5センチか6センチぐらいのやつができて、はい、でまあけど発熱はしなかったんですけど、うんうん、2回目の時はね、うん、翌日からね、うん、田中さんと一緒で38度ぐらいの熱が出て、うんうんうん、で1日寝てましたね。まあ、ただその次の日だから打って2日目は元気でしたんで、
あ、
まあ、これも多分個人差あると思いますね、うんうん、まあ、ただその 75% っていうのはまあながちその嘘じゃないというか、うん、まあ、結構信頼できるパーセンテージかもしれないですね。
田部先生もね、はい、熱が出たみたいな。
田部さんそうなんですか。
そうらしかったけど、もうこの前大量読んでたらねそんな感じしましたけど、
なるほどね、
まあ、どちらか田部さんのことは分かりません、ね、うん、会社の方はね、
はい、そうですね、
まあ、えらいことありました、いろいろと、
まあ、他にもなんかいろいろあるみたいなんで。
そうですか、
まあ、もしなんか
またぼちぼち
吐き出したかったらね。
そうですね、皆さんに教えてあげてください。
そうですね、メールください。
はい、一人で十分ですから、こういう被害を受けるのはね。
豊中市の田中さん、ありがとうございました。
いつもありがとうございます。
はい、あとね、技術顧問さんからいただいてます。これちょっと業務連絡なん で、
あ、そうですか、
はい、ここでは発表します、はい、あのちゃんと連絡しておきますので。
分かりました、
技術顧問さん、はいはい、お便りありがとうございました。
ありがとうございます。
次はですね、はい、稲葉香織さんから、
ね、ああ嬉しいですね。あれおめでとうございます。
上村内冒険賞、
そうですね、はい、神岡のダッタンジさんがね、
そうそうそう、
わざわざとこう車の上に自転車を積んで、
そう、まあ、上か中か知らないですけど、
行ってくれはって、
はい、で写真もね撮ってくれて、まあ、稲葉さん の、 そのどんな格好してたかっていうのを先週、先々週か教えていただきました。上村奈美冒険賞をいただいてからここ数ヶ月は人生の中で一番忙しい日々を過ごしておりました稲葉です。
ご苦労さんでございました。
今ようやく落ち着いてきた気がします、
はいはいはい、
これから後半戦に入る前の準備段階に突入しております、
はい、
まあ、だから後半戦もまあ忙しいかもしれないですね。
あ、そうですね、
はい、先日千早赤坂村では吹く風が変わったと感じ、うん、カレンダーを見ると立春でした。
あ、ね、はい、
8月の7日、
夏は夏秋ですね、夏秋、
はい、夏秋、はいはい、立春でした、
はい、
都会に住んでいた頃は全く感じなかったですが、山で暮らし始めて旧暦の凄さに驚きを感じるばかりです。
なるほど、なるほど、はい、
旧暦ね、うん、先日高野山大学の奥山先生が、
はい、
私の自宅の千早赤坂村に来られました。
そうだったんですか、はい、
そして念願の川口絵会研究プロジェクトの再結成となりました、
はい、
先人の皆様が人生かけてやってきたことをつなげたと思います、
はい、
まだまだコロナ禍で動けない状況が続いておりますが、今後の調査したいところを今のうちに作戦を練っておきたいと思います。
なるほど、
今からすでにワクワクしております、
はい、
そしてお知らせがいくつかありましてご連絡させていただきました、はいはい、情報量が多いので時間があるときにご覧いただけたら幸いですと、
はい、
いうわけで、ただいまですね、上村奈美冒険館で、特別展が開催中と。
開催中、
はい、稲葉香織さんの特別展ですね、
はい、
未知東進って読むんかな、うん、未だ知らないところを踏んで進むと書いて、うん、まあ、多分これ未知東進って読むんかもしれないですけど、
好
き、うん、を追いかけて、
うん、
というですね特別展が、上村奈美冒険館でただいま開催中と、
はい、
いうことでございますので、
はい、分かりました、
よかったらまた上村奈美冒険館検索してですね、
ですね、
はい、特別展の情報を皆さん仕入れてほしいなと思います、はいはい、
ありがとうございます、
まあ、他にもいろいろ書いておりますけど、はいはい、ちょっとこれまた私たちで読まさせていただきます、
はいはいはい、
稲葉香織さんありがとうございました。
稲葉さんありがとうございました。おめでとうございます、はい、
次はですね、
はい、
オフィス樋口さん、
あ、待ってました、
いつもありがとうございます、
はいはい、樋口さん、
本題に入る前に、8月12日の、
はい、
4月3日の KRD8 のライブネタについて、
うん、
以前読んだような気がすると言っていましたが、
うん、
2回連続で KRD8 のライブの様子を送っています
ごめんなさい、
したがって以前読んだことがあるというのは間違いです
なるほど、
もう分かんないですよね、ほんまにね、
そうです、
ちょっと申し訳ないですけど、
ごめんなさいね、
はい、はい、メールの受信箱に放送で読んだのが分かるように工夫しましょう、
なるほど、
はい、注意します
分かりました、
あと遠方に出かけるときにはパソコンは必ず持っていきましょう、
うん、あ、そう、なるほど、鉄平の話ですね、
はい、笹上峰、ね、新潟の、ね、キャンプ場行ったとき、はいはい、2週間空くとお便りがたまるので必ず現地で放送してください、
なるほど、
はい、まあ、これもいろいろね、あるんですけど、
うん、まあ、まあ、要望
というか、ね、一つの、そうですね、ご意見としていただいております、
そうですね、はい、
本題です、
はい、
2021年4月7日に敦賀市内に行きました、
はい、うん、
これ福井県ですね、
そうですね、敦賀ね、今景気高校かなんかね、
はい、
甲子園で来てました
ね、あ、そうなんですね、
はい、
まず敦賀駅改札付近の写真ですと、
うんうん、
いうことで、樋口さん、いつもね、写真を送っていただくんで、ちょっとこれ、文雄君にも見ていただこうかなと思います。はい、鶴ヶ駅改札付近の写真ということで、はい、こんな感じで、
ありがとう。
北陸新幹線のね。
こんなもんがあるんですね、はい。面白い新幹線のトップだけが置いてますね。
これがね、敦賀から、はい、金沢経由 で、で長野大宮、はい、東京まで、2023年春に、はい、開業予定ということで、はいはい、だからまだ敦賀には
来てないんです。
北陸新幹線は行ってないんですね。
もう間もなくでしょう。
なんかこれがちょっと伸びたりとか、なんか、
まあ、今の時勢ですからね、
いろんな話を聞きましたね。
金沢も行ってますからね、は
い、その北陸新幹線敦賀へのポップというか看板ですね、
はいはいはい、
立派なあの新幹線でございます、はいはいはい、かっこいいですね。
色もなかなかすごいですね。
僕もあの今回あの新潟行った時に、はい、あのちょっと一瞬だけ見ました、
まあ、そう
一瞬だけ見ました
姿を、ね
はい、富山、はい、富山新潟のあたりでね、あ新潟じゃあの長野のあたりで見ました、
はいはいはい、
鉄路の始まりは敦賀から。
あなるほど。
ということで、
はいはい、
これ
敦賀ってすごい大事なとこやったんですよね。鉄道ではね、
はいはい、あの SL かなこれ。
あでしょうね。
あの日の丸がこうクロスになってね。
あもうその煙突が、はい、煙突が長い SL ですね。
そうですね。まあこれあの模型の絵とか簡単にあの、うんうんうん、なんか段ボールで作ったみたいな SL の、うんうんうんはい、縦看板です。
大きなところは合ってると思いますよ。
敦賀東京間北陸新幹線開通まで、はい、1089日。
もう出てるんですね、その
はね、はい、当時ね、うん、なかなかこれも面白いですね。
4月の何回でありましたからね。
ああそうなんですね、
うん
はい、あ上越妙高も通るんですね、
うんうん、
まさに僕らあ妙高の横を通るんか別に上越妙高の妙高やから上越妙高は駅あじゃ あるんかこれか上越妙高駅、う
ん、あるんちゃいますか
あるんかない
やちょっと分かりませんよ、
うんはい、ちょっと分かんないですね、はいはいまあ、そういうな写真が送ってくれてます、はい次に敦賀駅から金沢宮かな
金崎宮
かな、うん、それもよかったら振り仮名を取ってほしいなと思いますけ
ど、
うん、はいまで歩きました。
はいご苦労さん
です。動画と写真があるので見てくださいということで動画の方はちょっと僕ら最初に見せていただきました、うん、なんか、うん、ずっとね右上の方に
した、ね、
なんか髪の毛みたいなのが映ってて、
はい、
でよう見たら
ライブの縦紙みたいな
そうそう人の肌も見えるんで
ひょっとしたら
多分以前樋口さんが、
うん、
なんかクラウドファウンディングかなんかでお金出して手に入れたアクションカムがあったんですけど、
う
ん、なんかあれをどうも左の耳のあたりに
つけて
あの敦賀の街中を撮影されたんかなと。
あのほんなら巫女さんの
前
もありましたね。
あれも多分同じ
巫女さんの前の姿に髪の毛がかかってましたね、
はい、そうそうあれ多分同じカメラで撮ってあの巫女さんと樋口さんの間になんか分厚いビニール袋がね、
はい、
あったのがすごい印象的だったんですけど、
まあ、これも時勢ですね、
まあ、そうですね、はいはいはいまあ、こんな感じで敦賀駅から金崎宮かな、
はい、
まで歩きましたということであの例の松本零士さんのね、はい、あの名高い、
ね、
あの評価の名高いというね、
はいはいはい、
あの謎のオブジェが、
は
い、これも なんか意味が分かんないですけど、
まあね
まあ、零士さんには悪いですけど、ね、全く意味が分かんないです、まあまあそんな写真が3枚ぐらい、いただいております敦賀駅からこれが金崎宮の入り口なんかな
みたいですね
立派なあの石の、
はいはい、
なんかあれがありますけど、
はい
はい、じゃあまたちょっとお便り戻りましょうか、
はい、行きましょうか。
うん、鉄道資料館、
はい、
人道の道、
はい、
人の道の道とかって人道の道敦賀ムゼウムなんだろうねこれね
ミュージアムちゃいますか。
はなるほどね、
うん
はい、
いやもう僕あの発音だけしかてっぺんの発音で想像したんですけど、
はい、赤レンガ館の写真です、
はいはいはいはい、
出かけたのが水曜日で、
はい
休館になっていました。
あそうやった
建物を見ただけですと、
はい、かりました
いうことで、
まあ、向こうも
あこれか、
はい、
これが敦賀ムゼウムか、
うんうん、
かな
そう、ね、
あじゃあこれ鉄道資料館や
ねあここはね、
うん
はいはいはい、
でこれがムゼウムかな
うん、まあ、
でこれが赤レンガ、
まあ、前ずっとか敦賀とかああいうところはね、
はい、なんか電車横に
置いてますね、
はい
はい、ちゃんと置いてます、
はい、まあ待てな写真でございます。はい、
はい
4月7日は花替祭りの期間でした、うん、ちょっと文夫君それあの網戸閉める蚊入ってきてるかもしれん。
あほんまに蚊か、
うん、っていうかなんで網戸開けてんの。
いやいやあの空気を出る
いやいや網戸は開けたらあかんやろここ、まあ、ちょっとお便り戻りますね、
はいはいはい、
4月7日は花替祭りの期間でした、
はいはい、
昨年は新型コロナウイルスの影響で中止、
はい、
2年前かな、
うんうん、
を比べると 規模を縮小していましたということで、花貝祭りというのがあったんですね。
そうですか、
はい、これらしいですね。
あ、そうですか、はい、いろんな祭りがあるんですね。
なんとか崎の軒、うん、口、あ、うん、何でしょうかね。
金ヶ崎というもんかな。
伝明あ三つで岩井伝明智光秀、ね、新狩りにて活躍する、金ヶ崎の軒口で全く意味が分かんないですね。
まあまあ、日本史は分かってる人は分かるんです。
全く分かんないですね、はいはい、桜の小枝授与所、
あ、そういうことか、
初保料1体500円ということでございますね。まあまあ、そんな写真もなんか載っております。はい、社務所で桜の小枝を買いました。
なるほど、
先のは500円
の500円のやつですね、初頃ってやつですね、はい、
はい、本来は花を交換し合うのですが、うん、新型コロナウイルスの影響で花を合わせる形に変わっていました。
うん、交換やらしいね。
あの、さっきちょっと僕らが話した、あの、多分巫女さんと樋口さんがなんかやっとったんですよ。でその例の樋口さんのアクションカムで、まあ、ちょっと半ばちょっと盗撮気味にね撮影されてたんですけど、まあまあ盗撮ではないと思いますけどね、ちゃんと巫女さんには多分話通せ、はい、してると思いますけど、はい、その時に多分本来はなんか多分巫女さんと樋口さんがその500円で買った花を交換するのかな、よくわからんけど、うんうんうん、それを、しなかったと。
なんかもうやっぱり、まあね、うん、あんまりこう近づけなかった、
ね、そういうことですよね。はね、はい、金崎宮の坂を下ってから、写真と動画を撮りましたと、
はい、
はい、これもちょっと僕らしか見えないですけど、はいはい、なんかこんな誰でしょうかね、この
あのすごい堂々というか、
はい、これ袴っていうんか、
はいはい、
羽織袴ですね、羽織袴を着た男性の、はい、立像ってやつですね、立ってる像で、まあ、多分有名な方なんでしょうね、おそらく、ね、全く分かんないです、僕は、あとこれが鶴ヶ市立博物館の入り口ということで、なんかね、日本銀行みたいな、あの、ちょっとかゆいやろ、
ちょっとかゆいってきたね
絶対かわき、なんか結構強力なやつがね、今ね、入ってきた感じがいて、僕もね、あの、はい、スタジオの机の下の足がかゆいなと思ってるんですけど、帰りの新幹線が到着するまで時間があったので、うん、鶴ヶ駅の動画を撮りました。なんかあの、真っ白のね、なんかサンダーバードかなんかわからないんですけど、
白鷺、ね、みたいな、
ね、特急列車が止まってましたね、はいはい、はい、今回のボラボラネタ以上です。今週の放送を楽しみにしていますということでございまして、これね、神奈川敦賀間が2023年春に開業予定ということで、さらに、まあ、東京とも、ね、あと千何日ぐらいでつながるということで、まあ、またこの敦賀の、ね、まあ、発展があるんかなと期待しております。
はい、
また北陸新幹線も僕らも機会があったらね、乗ってみたいなと。結構かっこいいんよ。
あ、そう、
僕はあの長野で見た、長野か、うん、どっかで見たんですけど、うん、あ、こんなかっこいいんやと、うん、なんか色使いがね、なんか北陸っぽい感じがしましたね。はい、
はい、
というわけでオフィス樋口さんでした。
いつもありがとうございます
皆さん、またよかったら樋口さんの YouTube チャンネル、
はい、
島風ごめんなさい、うん、島風鉄道チャンネル、
了解、
ただいま登録者2110人と、
すごいですね、
ということで、あの、ほんまブレずにずっとやってありますんで、
はい、まあね、言うことも言わはることすることもするというね、
そうですね、
樋口さんです
まあだからこそやっぱりね、一貫性が出てくるんですよ ね、なんかもうブレブレはもうあげまへんでっていう感じで ね、
ほんまですね、
はい、高重克彦さんです、
待ってました、
いつもありがとうございます、
は
い、
この人もブレません、
ブレないですね、はい、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、はい、現在休止中ですが、アドベンチャーランナー高重克彦です、
はい、
8月もあと1週間となりました、
はい、
9月になればいよいよ2021年も残すところ4分の1です。コロナ禍で迎えた2度目の夏が秋へと移り変わっていきます、
はい、
旅をしないことが当たり前になってしまったここ2年、
はい、
いろんなモヤモヤというかストレスのようなものがないわけではありません、
はい、
まあ、あるということですね、
あります、
はい歌を歌えなくなったシンガーや舞台に立てなくなった役者と同じように、旅に出れなくなった旅人の心境はある意味深刻、
はい、
とはいえ今はこの状況を受け入れるしかありません、
はい、
聞いた話によればコロナ禍が完全に収束するのは2023年だとか、
うん、
まあ、これもなんかリアルな数字ですよね、さっきの北陸新幹線の金沢、敦賀じゃないですけど、はいはいはい、2023年予定ということでございますね、もうちょっと早い方がいいんですけど、はい、コロナ禍と両親の介護で中断したままのピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅、いろんな方からメッセージやメールをいただいています、ご心配ありがとうございます、
はい、
旅はまだ終わっていません、なお続きます、
うん、
アドベンチャーランナー高重克彦は5大陸4万キロを走り切るその日まで何があっても走り続けます。はい、そんなこんなで現在は一本化けたでのトレイル早掛けや自転車のトレーニングを日々継続しながらいつ旅を再開してもいいように備えはしています。
すごいね、
うん、このあたりやっぱすごいですね、
うん、やっぱり楽しみはないですね、
うん、アスリートのように追い込んだトレーニングはしません。タイムや記録にこだわる必要がないからです、
うんうん、
怪我や故障なく1日40から60キロを移動できる気力と体力があれば OK です。
はい、
あとはその場その場で状況に応じて柔軟に対応できること、
うん、
心穏やかに笑顔で日々を過ごせること、
うん、
それくらいのものでしょうか。
なんと、
はい、さらにはこの社会と世界が平和であり続けられるようにそこで暮らす人々が笑顔でいられるように日々祈り続けることです。
なるほど、
これもずっと高重さんおっしゃってますからね、
本当にね、はい、もう
呪文のようにね、
信念でしょうね。
そうですね、はいはい、さて話題は変わりますが、
はい、
最近知ったコミュニケーション能力を磨く上での大事な心得。
なんと、
はい、これありがたいお話ですよ、皆さん聞いてくださいね。
そうですか、はい、
アメリカの心理学者 ロバート・ザイアンスが提唱したザイアンスの3法則というのがあります。
ああ、そうですか。
ザイアンスですよ、ジャイアンツじゃないですからね、ザイアンスですよ、皆さん。
ザイアンス、
はい、1から2あります、1から3ありまして、はい、1つ目、
はい、
人は知らない人には攻撃的批判的冷淡に対応する。
ああ、はいはい、
はい、
なるほど、はい、1ですね。それが
メモした、
はい、
はい、
いや、まあ、まあ、書いてますけど、はい、
2、
はい、
人は会えば会うほど好意を持つ。
ああ、はいはい、
これカッコして単純接触効果。
あ、そんな言うん
と書いてますね。
単純接触ですね、
はい、
はい、
効果ね、
はい、
3、人は相手の人間的側面を知った時により強く好意を持つ。
なるほど、はい、
はい、これはカッコはございません。
なしですね、
なしですね、はい、まず以上3つということで
了解、はい、
1については、知らない人が相手だと何かしら緊張と脅威を感じるゆえに相手に対して他人行儀に なりなかなか打ち解けるのが難しいものです。
なるほど、うん、それはその通りですね、
はい、で2については、
はい、
単純接触効果とも呼ばれますが、
うんうん、
短時間でも何度も人と人との接触を繰り返していると、
うん、
相手に対して親しみを覚えやすいと言われています。
はい、
うん、で3、
はい、
相手の人間的側面、すなわち性格や職業、キャリア、趣味などといった相手の人間性をよく知るほどに、
うん、
より強い親しみを覚えるということです。
ああ、なるほど、まあ、もっともな話ですね、はい、
仲良くなりたいと思う人がいたらこのザイアンスの法則の2と3を効果的に発展させていくことが大切なわけです、
はい、
特に営業されている方、セールスに関わる方にはコミュニケーション能力の高さが要求されます、
うん、
教員時代、私も決してコミュニケーション能力が高いということもなく、どちらかというとシャイで人見知りしてました、
はい、
でも四半世紀にわたっていろんな生徒あるいはその保護者の方々と接する中で、上記3項目はなんとなくうなずけるものがあります、
うんうん、
ただ言葉巧みに相手を操ろうとしてもなかなかうまく いきません。相手の心の内を探りながら言葉と表情とハートで、相手とインパクトのあるコミュニケーションが取れるようになりたいものです。
なるほど、
ということでここで終わっております。
はい、
はい、皆さん覚えましたか。
いや、ちょっとまあ
ザイアンスの三法則。
ザイアンスでしたね。
ザイアンス、ジャイアンツじゃないですかね、
は
い、
ザイアンス、
ザイアンス、アメリカの心理学者
1、2、3でしたね、
ザイアンスさん、
はい、
提供でございます、
はい、
まあ、ちょっとよかったらね、ちょっとコミュニケーション能力に困ってる方がいたらザイアンスを思い出してザイアンスって言うと、まあ、良くなるかもしれないですね、
はいはい、
はい、まあ、というわけで高重さんでございました。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
いや、
ほんまにね、いいありがたいお言葉、
はい、
僕らも1週間に1回説法を聞いてるようでね、
はいはい、
なんかこう高野山大学に行ったような感じになりましてね、気が引き締まる思いでございます。
はい、
はい、高重さん、また皆さん応援してあげてほしいなと思います、はい、
よろしくお願いします、
はい、あとですね、
はい、
JA 福井県、
はい、
今週は福井が多いですね。
あ、ね、福井話題になってますね。
そうですね、
はいはい、JA 福井ですね、
はい、令和3年産福井米キャンペーン記者発表会開催について。
あ、そうですか、はい、
ということですね、
はい、
5年ぶりに今年の福井県産米の 新米キャンペーンの記者発表会を大阪の吉本興業で実施いたします。
そうですか、
はい、以前あったんですよね、僕も覚えてるんですよ、うんうん、であ吉本さんでそんなやってんねんなみたいなのは覚えてますけど、はいはいはいはい、あれもう5年も前になるんですね。あ、
そうですか、そんなのあるんですか、はい、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言中ですので、うんうん、Zoom での開催、
なるほど、
はい、ぜひご参加いただければ幸いです。
そうですか、
はい、面白いですね、 Zoom で記者発表ですか、
うん、質問もできるんですね、ということ
ですかね。8月30日月曜日の1時から1時45分吉本興業大阪本館4階会議室、はい、まあ、ただ、Zoom での開催ということで、はいはいはい、この本館4階会議室に行っても多分普通は入れないと、
まあ今度でくれるということでしょうね、
はい、思いますね、
はいはい、なんか米でももらえたらいいのね、ちょっとねそういうことあんまり
ですね、どうなんですかね、はい、まあまあそれはちょっとまた連絡したらね、くれるかもしれないですね、はいはいはい、はい、なんかいろいろ書いてますね。コシヒカリ発祥の地福井県、
そうなんですよ、
今年もいよいよ新米の季節がやってきました、
はい、
8月24日には新米の出荷式が行われます。JA 福井県は、令和3年産の福井米キャンペーンのキーワードを、うんうん、食卓の美味しいをもっと楽しくに決定し、9月1日水曜日から食卓応援キャンペーンを大都市圏中心に展開します。
そうですか、
それに先駆け当キャンペーンについて下記の通り記者発表会を開催すると、
わかりました、
いうことでございます。まあ Zoom 発表ですよね、これちょっとなかなか面白そうなんで、
8月30日の1時30分1時から、はい、1時45分も
発売しました、ね、はい、そうですね、まあこれあの参加できる方は連絡くれということなんで ね、はい、でね、まあ、はい、僕らもできたら参加したいなと思います。そうですね、はい、はい、というわけで、まあ、いろいろ福井県も頑張ってるということでございまして、
は
い、
ここはもうすぐユニークな県ですよね、
はい、皆さん福井を応援してあげてほしいなと思います、はいはい、またあと吉本さんもなかなか面白いことされるなという感じは、なんか吉本さんと米って関係あるのかなと思いましたけど、まあ、やっぱり、ね、何においても米は人間の日本人の、ね、あのエネルギーの源なんでね、まあ、何をするにも米は必要ということでございまして、はい、
日本人と米の深い縁がありますね。
そうですね、はい、はい、JA 福井県さんありがとうございました、はい、次はですね、はい、あの お手紙をいただいておりまして、京都府総楽郡和塚町の松石さんから
お茶の、はい、今そこにあります、あの
お茶のインストラクターをされている方で、はい、このね、
ま、和塚茶ですね、
はい、京都宇治和塚のお茶、これ和みって読むんですかね、
美味しいですよ、その
これね、美味しいですね、うん、これいただいております、はいはい、まあ、これは別に今回のお便りとは関係ない、
ね、そうですね、
以前のお茶なんですけど、はい、こんなことが書いてますね、はい、松石さんです。コロナ禍猛暑台風と二重三重の災害の昨今、はい、お元気でお過ごしでしょうか、
はい、
先般 NHK 小さな旅での放送放映をご覧いただいたのですね、
はい、見ました、嫁さんと一緒に、はい、
これテレビでやってたんですね、
やりました、
はい、地域の産業を支える職人として主人が取材を受けた、
はい、ご主人のお顔、はい、初めて僕知ったわ。
あ、そうですか、
はい、お出てはりましたよ、
はいはい、わずか茶の広報をしていただきよかったです、
はい、
私の方はコロナ禍でお茶の普及、普及活動も自粛して、
あ、
はい、2枚目移ります、ま
あ、インストラクターやからね、
そうですね、
奥さんもね、
はいはい、自粛してきましたが、
はい、
この度冷茶、これ冷えたお茶ですね、
いいですね、
冷茶の美味しい入れ方のワークショップを企画しました。
そうですか、
ご案内パンフを同封いたします、
はい、ありがとう、
ご参加くださいますと嬉しいですと、
はい、
よろしくお願いしますということでございまして、これね、どんなイベントかと言いますと、うん、残暑に楽しむ水出し茶の入れ方、
水出し茶うちもやってますよ、
はい、オンラインワークショップということで、はい、長いコロナ禍での生活が続いております、こんな中ちょっと一息、水出し茶の入れ方ワークショップを楽しみませんか、
はい、
空のペットボトルを使って簡単おいしい水出し茶の入れ方をご説明します。
お、
皆様ご一緒に2種類のお茶を入れ味わいを楽しみましょう、
なんと
お茶に関する基礎知識や楽しみ方もご紹介いたしますと、
はい、
いうことで、これね、開催日が8月29日日曜日に、まあ、Zoom、うん、いわゆるオンラインですね、これね、先ほど の、はい、福井のお米と一緒なんですけど、はいはい、まあ、こちらお茶も Zoom でということなんですけど、これすでにですねもう申し込み期限過ぎてるんで、
あ、残念やったね、
ちょっと参加できないんですが、ただちょっとやり方がすごい面白かったなと思って紹介させていただきますが、うん、これまあどうやってやるかといいますとですね、うん、参加費2000円を
出して、
はい、払いまして、うん、でこの中材料費とその材料をお家まで送る送料込みということで、
実物現物を送ってくるわけ
ですね、そう、現物をお家まで送って、でその現物を使って、
うん、
Zoom オンラインワークショップで、
あ、分かった、
まあ、松石さんが そのインストラクターをされて、はい、でそれを、まあ、僕ら参加者は家で、空のペットボトルは入ってないから、お届け品がね、お茶3種類、うん、ペットボトル用の茶こしが2つ、
おそんなもついてくれた、
はい、シリコン錠を1つ、おまあ、これ多分ペットボトルにお茶入れるときに使うんでしょうね、まあ、おそらくね、はい、そしてテキスト、まあ、このですね、1、2、3、4、そう4つを郵便のレターパックプラスでお届けいたしますと、
2000円でそれが送ってくると、
はい、で家にいながらにして、
あ家族で、
はい、水出し茶の入れ方を、まあ、学べると、
ね、パソコンでズームで
そういうことです。あこれ面白いですよね。
松井さんやるね。
これね最近のこのワークショップの、まあ、特にコロナあとね、もうこれ多いんですよ。
なるほど。
その材料をお家に送って、で人はもうお家にいながらにしてワークショップを楽しむっていう、
家族で楽しむ、で先生は現場のところから現場の雰囲気で送っていただけるということですね、はいはい、ああそうです
か。いやすごいですね。
面白いですね
、う
ん、まああのね、あの本当松井さん の, そのテレビ僕見てね、うん、ご主人さん初めて見て、ご主人さんが茶の機械のね、いわゆる技術者なんですね、製茶機械の、
あ、はい、
おあのいろんなところでも頼りにされてはるんですよ、製茶のもう宇治茶作ってるところですから、うんうんうん、そこはね、その活躍ぶりとか、まあ、奥さんのそのね紹介もあったりして、なかなかいいテレビでしたですよ。
僕なんかその宇治のお茶、宇治っていうか、まあ、そのわずかのお茶ね、
はい、
あのその機械とか見てたら、はい、スリランカ思い出すんですよ。
あそうです、ね、
スリランカの、
はいはい、
ペーラデニアっていう場所やったかな、
そうそうそうそう、
あのお茶の産地があってね、紅茶なんですけど、そこでなんと日本製の、あれしかも京都のね、あの製茶機が使われてたっていうのを思い出して、やっぱり日本のお茶も世界に行っとんねんなということ
を、機械までね、
感慨深かったですけど、
ですね、
まあ、今回の松石さんが、まあ、そのようなオンラインズームワークショップを行うということで、はいはいはい、まあ、もうほんまにこれからの時代、うん、こうなるね。おそらくコロナがなくなってからも、うん、おそらくもう大半はこの Zoom とか、まあ、YouTube とか、ね、オンラインの多分ワークショップになるような気がしてますね。
そうですね、まあ、世の中これで変わるんやろな。
いやもうエラ変わりしますね、
ね、
はい、まあ、その後が楽しみですけど、
松井さんの奥さんはもう世界中そのインストラクターで、ね、うん、旅しはって指導してはりますから、うん、すごくうまく教えてくれると思いますよ。
そうですね、まあ、ちょっと今回はね、あのリスナーさん僕らも参加できないんですけど、はい、また今後こういうワークショップがあったらね、
はい、
まあ、できるだけ早めにこのラジオでも紹介させていただきたいと思います。
ちょっと遅れましたね、ごめんなさい、はい、
松石美恵子さん、はい、ありがとうございました。
いつもお世話になっております、ありがとうございます。
はい、以上ですかね、お便りは
でしたね、はい、
ちょっと念のためまたメールソフト開いて、
うんうんうん、
はい、今のところ来てないですね、
はい、まあ、郵便箱ちょっと見てませんけど多分大丈夫だと思います。
ちょっとね、今週実はね、あれなんですよ、あのJOBBB のメールのサーバーがね満タンになってたんで、もしかしたら送ってくださった方で届かなかった方もいてるかもしれないんで、まあ、そういう方いたら、あのもう今届きますんで、
はいはい、
今ちゃんとあのサーバーの容量開けましたんで、
分かりました、
よかったらまた送ってほしいなと思います。
はい、
はいはい、というわけで以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介は終了ということで、
ですね。